2020年の箱根駅伝は大山学院が優勝したんじゃないかなと思うんですけども、まあ、じっと全部は見てられないけれどもとても興味深く、見たり、あれ聞いたりラジオでも聞けますしドラマがあったりしてで、ね、青山学院は、まあ、キリスト教主義の学校です。1970年代の初めまでは牧師を養成する神学科っていうのがあって、まあ、いろんな事情があって、神学科がなくなりました。来年の1月にお招きする関田博夫先生はそこの神学科の先生でしたね。もともとね、でも神学科がなくなって青学に踏みとどまって、まあ、2部夜間の特に担当されて、あるいは各神学校で、説教学とか牧会学を講じられた先生ですけども、でその青山学院で私が信頼する先生というのは塩谷直哉先生というね、面白い先生がいます。まあ、あのうちにお招きできるかどうか、いつかそういう日があってもいいかもしれないけども、この先生は漫画をつるつるつるつる書きながら、説教お話をねする、うさおと歩くとかっていうね、あのそういうのを信徒の友に連載してくださったこともあります。その塩谷直哉先生は青山学院の、大学の宗教部長です。学院の宗教部長がいたり、いろいろ、学部ごとの宗教主任っていうのがあるみたいですけども、宗教部長、大学の宗教部長を今なさってます。私よりちょっと年が下で、各地のでの教会の牧会をなさった後、青山学院で用いられています。その先生が青山学院の、現在はあのインターネットで、青学と検索して、塩谷直哉と塩谷先生というふうに検索したら、今からお話しする内容のことは、リンクされる形で対談の内容が出てきますけども、塩谷直哉先生が、まあ、あの一番最近出された本では19歳からのキリスト教、19歳からのキリスト教、視点を変えて見てみればっていう本の中でも似たようなことをちょっと触れておられますが、今日はインターネットである人材の養成の会社の社長さんと対談をしているところをつまんでお話をしたいと思います。で、塩谷先生は青学が地の塩、世の光ということを掲げて、そういう人材育成をしたいんだということを根っこに抱きながら、どういうアドバイスをね、大学生にしているか、で皆さんも19歳になった気分で、聞いてくださったら嬉しいと思います。で、決してもっと言うならば、子どもさんにも今日聞いてもらいたいけども、大人の皆さんにも聞いてもらいたい、こういうお話があります。まあ、最初はね、その駅伝の青山学院大学陸上部の原監督の言葉などが、書かれた後に、問題について塩谷先生がちょっと口にされます。今のスポーツ界において勝利至上主義の中で様々な問題が噴出しているのは、ある種のクソ真面目結果だと思いますと私は思います。人間の力だけではどうにもならないものがあります。限界を攻め勝利を祈ります。そしてね、その後に、まあ、勝つために選手たちはそれは走るでしょう、あるいは他の競技でもね頑張ると思うんですが、そもそも日本の教育は追い詰めて伸ばすというものなんです。死んでも逃げるなという教育観があるからです。逃げないことで成長するという教育を受けてきているので、逃げられないのです。そうすると人材育成会社の真田クラトさんという方は、日本人特有なのか分かりませんが、そういった感覚がありますね、 逃げるのは卑怯者だという刷り込み、固定観念がありますね。すると塩谷先生がしばらく話し始めます。逃げ道はいくらでもあるよということをきちんと伝えなければいけません。聖書の中には逃げていく人がたくさん登場します。聖書は逃げていいよ、そこにも神はいるからと伝えています。で、塩谷先生、さまざまにね、学生との教鞭とか相談を受けることがやっぱりあるみたいで、あるいは授業でね、私も北海道の一番最北の小さな、北海道の稚内北星学園大学で授業をさせていただいて、プリントをね、最後今日の感想を書いてくださいって書くと、やっぱり思っていること書きますよ。僕の今の渇きは彼女がいないことですとかね、そういうことを書いてくれた青年がいましたけども、で、苦しんでることについて青学の塩谷先生こう書きます。お話しされました。学生たちは逃げられないことに苦しんでいます。逃げていいんだよと伝えたときにどれだけほっとしたことかと、よく学生たちが言います。少し話がずれますが、男女のお付き合いにしても長くお付き合いをすることが目標ではないですよね。それは目標ではなく結果です。嫌ならやめたらいいじゃないですか。人生は短いです。まあ、皆さんいろいろ感じてください。それはおかしいでしょうというのもありだと思いますよ。で、その後こう続けます。アルバイトも同じことです。これはアルバイトって言ってるだけで、大人で考えたら仕事ですよね。アルバイトも同じことです。辞めることを悪だと考え辞められない学生が多いのですが、いろいろなことを経験して経験値を上げていった方が良いと思うのです。もちろん忍耐して自分を伸ばすということは素晴らしいことですが、煽りすぎるとそこに縛られ苦しむ若者たちがたくさんいるということなのです。こういうね、お話をされて、さっき読んだヨナ書のね、ヨナさんという人は預言者ですよ。主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んで、さあニネベというね、大きな町に行けと、あそこの悪はひどいことになってるからお前さん頼むよって。そしたら私が読んだ聖書に何て書いてあった。しかしヨナは主から逃れようとして出発し、タルシュシュに向かった。タルシュシュってね、行けって言われたとこと全然違う方向に逃げ出したんですよ。私はね、一番さ、なんか親父から またお前は途中でやめるのかみたいなことを時々かよくか、そろばんもね、胸を張って言うことじゃないんですけど、僕はそろばんってみんな、なんか私は1級ですよとか2級、初段ですよとか言う、僕は8級で辞めました。8級ってあったかなぐらい、池部直美ちゃんのお父さんがやってる、ソロバン塾ね。それは理由があった。サッカーしたいからとかね。まあ、いろいろ理由はあるんですけど、でも、やっぱり逃げた。小学校の高学年の時に、平山校長先生が、ちょっとできそうなね、水泳が早そうな生徒を呼んで、なんか特訓が始まったんですね。私、多分3回ぐらい行って、黙って行くのをやめましたね。でもそれってね、すごい心の傷になってる。最後までできなかったなってね。高校も私は1年で逃げ出しました。大分県の一番なんとか大学、もう試験があると一番誰々とかこうずらーっと並んで 皆さん、ね、僕スクリーン出したよね、成績表ね。433番中433番がずっと続いて、源一郎今日は学校来るのかって先生からね電話がかかってくるように。大学の時は世田谷のあそこを運転したら必ず道に迷いますっていうところで募集がかかってるって知らないで、鈴木アルトの番にね、お中元のアルバイトをしに行きました。だけどね、その大事なものは割れてしまうわ、本当にね、魔の道が世田谷ってあるとこあるんですよ。もう入ったら簡単には出てこれないって、プロでも難しい、そういうとこにアルバイトさせるのもいかがなものかなと思いますが、その頃2気筒の鈴木の車、排ガスが臭かったっていうこともあって苦手だったんですけども、多分それも2日ぐらいで逃げ出して、でも今こうして生きてますね。あれは無駄だったのかな。イエス様の一番弟子のペトロさんは泣きながら、イエスの眼差しを感じながら逃げた人です。しかし彼が記念されているお墓はローマカトリック教会の聖ピエトル寺院という大礼拝堂の足台になっている、それが教会の岩です。お祈りしましょう。父なる神様、子供さんたちがいればまた違った形で少しでも何かを伝えたいと思っていたことを皆さんと分かち合いました。青山学院の塩谷直也先生が、逃げることは悪でしょうか、そうじゃないんじゃないか、学生たちがどんなにほっとしていることかということを教えてくださいました。私たちはもうダメじゃないかと思ったり、もうやめたいと思うことがあります。それで全てが終わりなのか、いいえ、そこから新しい扉が開かれている、主が備えてくださる道があるということをあなたは教えてくださるお方です。失敗だったと思ったことが後で私たちの知らないところで実を結ぶこともきっとあるんだと思います。神様、子供たちに何でもできる大人だということを見せるのではなくて、足りなかったりできなかったり本当に中途半端だったりする、そんな情けない大人の姿も見せられる教会でありますように、どうぞ導きください。子供さんが何か悩んでいる時に一緒に黙って過ごすことができるように、どうかあなたのために本当にあなたが喜ばれる道を私たちは求めていけますように導きをお願いいたします。小さき祈りを救い主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。